加瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする加瀬の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職、加瀬さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では私からのちょっと質問です。加瀬さんは落ち込む時はありますか？あるいは過去に落ち込んだことはありますか？その時はどのようにして復活するというか対処するというかするのか教えてください。
僕そうですね、まあいいか、なんとかなるわっていつも思ってます。
あんまり落ち込まないですか？昔から
落ち込んでも仕方ないなって思ってますね。
仕方ないのは分かっても落ち込むみたいなことはあんまないってことですかね。仕方ないって分かってんだけどなみたいな、なんて言うんですかね。
なんかある時から、
はい、
ある時ってね、今年、まあ今年何回も言ってますよね、あのバングラディッシュに行って衝撃の体験をして、
あ、はいはい、
でカンボジアに行って、まあその半分ぐらいの衝撃の体験をして、
はい、
成田空港に着いて、あ、なんか僕にもうここでここにいるだけでめっちゃ幸せだと思いました。
はいはい、
はい、落ち込むことはまずないっていう。永平寺に修行するじゃないですか。
はい、
で永平寺ってもう朝3時とか、
はい、
もう下手すると2時に起きて、
はい、
まあ、座禅したり掃除したりおかゆ食べたりお煮干し食べたりして生活するんですね。
はい、
で確かに大変なんですよ。
はい、
でもあれを3年もやると、まあほぼ鍛えられた人間になるので、
はい、
まあ携帯電話には出ないですね。
どういうことですか？
携帯電話に出ないっていうか、
どういうことですか？はい、
携帯電話が鳴ってもまずびっくりしないですね。
はい、
僕スマホ出ないんですよ。
後から折り返すってことですか？
そうそう、大事な要件だと必ず、はいはい、留守電に入れるだろうと思ってるんで、
はい、
ちょっと傲慢なやつですよね。
いやいやいや、そうですか、うん、私折り返すのが苦手で、なるべくその場で撮りたいんですけどね、
うん、ああ、そっかそっか、だから栃尾さん多分僕とは反対なんですよね。
折り返す時間とか考えるのが
大事な仕事をしてる時に電話かけて、それをこう乱されるのが嫌なので。
そうですよね、普通そっちだと
電話はほぼ出ない。
はいはい、でも結構いますよね、やっぱり留守電があるから今は。
そうそうそう、
はいはいはい、
出ないですよね。
はいはい、
でそういう大事だったら電報でも言ってくれると思ってるんで、今電報の方が遅いですけど、
はい、
もう出ないんですけど、はい、そういうこう強さをなんか身につけて、
はい、
なんかさらにああいう、まあ、世界最貧国って言われるバイオングラデシュとか行くと、
はい、
いやいや、ここで生きていくのめっちゃ大変だなと思って、
はい、
いやすごいわと思って、
はい、
信号機がないし、なんかバスはなんかね全部傷がついてるし、ドアがないしガラスがないし、みんななんか恐ろしい生き方してるなと思って、
はい、
トイレットペーパーがなかったですからね。
あ、
なんかね、ミネラルウォーター、ホテルのミネラルウォーターもなんかずっとなんか毎日ミネラルウォーターが何本も増えていくんだけど、これ古いやつ処分してくんないのかなみたいな。
あ、
でなんか水飲んでみんな食中毒になったりして、
はいはいはい、
本当にね、ほぼなんか落ち込んでる、落ち込む必要がないわこの国はっていう感じになりました。
はい、
都庁さんなんで落ち込むの？
本当、まあ些細なことで、
夫婦喧嘩とか、
まあ夫婦喧嘩っていうかそういうのもありますし、なんでしょうね、友達とちょっとうまくいかないとか、まあ子供に、まあそんなに落ち込むことは最近ないかもですけど、子供に悪いことしちゃったなとか。
B 型ってあんまり落ち込まないんじゃないの？
まああるかもしれないですけどね。まあでもやっぱり、あの人どう思ってんだろうみたいなこととか、そういうままならないことですかね、自分では。
でもほら、仏教的には相手のことを 100% 理解するのって絶対無理だからね。
あ、もちろんそうなんですけど、まあなんかなんていうの、理解するというか、まあ割と好意的なであれば悩んだりしないんでしょうけど、明らかになんかこう私を避けているわとか、
あ、な
るほど。落ち込むってことでもないですけど、ちょっと気になるとか。
うんうんうん。
はいはいはい。落ち込んだのは何だっけな。はい。でもちょこちょこありますし、まあなんか、うんうん、そういう幸せだっていうことは分かるんですけど、なんかあんまりそれと関係ないような気もしますね。あ、長谷さんはじゃあ嫌なことがあるたびにそのバングラデシュの経験を思い出す感じなんですか？
なんかバングラデシュから帰ってきて、
はい、
成田に着いた途端に、
はい、
なんかほぼ悩みは消えた感じが。
あ、じゃあもう嫌な気持ちにもならないってことですか？
嫌な気持ちにもならない。
なった時になんかわざわざこう思い出して初心に戻るじゃないですけど、いやいやこんだけ幸せなんだからこんな些細なことだっていう風な感じ方をするんじゃなくて、そもそも嫌なこととか落ち込むことみたいなのがないってことですか？
いや、もちろん皆さん日本にミサイルが飛んできたり、
はい、
なんか明日食べるご飯がなかったり、
はい、
ね、生活できなかったらそんなことは言ってられないと思うんでしょうけど、はい、まあ、今のところ
うんうん、
なんとかなってるこの国は、でやっぱり日本人も非常にまあ素晴らしいじゃないですか、
はい、
いろいろあるにしても、
はい、
ね、でも本当にあのこれを作っていただいたそのご先祖の皆さん、
うん、
今までこう日本人の日本を作っていただいた、まあ、多くの日本人の皆さんに、
はい、
なんかこう愛を感じますね。
あ、はいはいはい、
うん、なんかあの恩を感じるっていうか、
はい、
うん、
それによって日常的な些細なことでは別に心が乱されないってことですか？
そうですね。
なるほど。
だって栃尾さん水道の水が飲めるんだよ。
それは全然幸せだと思うんですけどそれと日常の些細なことに惑わされないのがなかなかやっぱりこう そういう時ってこうやっぱ視野が狭くなっているので、うん、なんかこう俯瞰で考えられないっていうモードに入っちゃってるんですね多分。
あ、
はい、
で東京はなんか水が緑が少ないからじゃない？
それもあるかも。それもあります。まあ、あの緑に癒されるっていうのありますからね、
うん、
でもなんだろう、例えば子供が例えばずっとやっと学校に行くようになったのに、
うんうんうん、
急に行かないって言い始めて、
あ、
え、どうしよう、ね、どうしようどうしようみたいな、行かせるわけにいかないし、でも行ってくれないみたいなことでは、うん、まあ、最近はあのそういうことがないですけど、そういうのがこう、うん、あるとまた辛くなりますね、かなり。
あ、そうだね、
はいはいはい。
あ、僕みたいな能天気なんだと思いますよ、意外と恵まれてるから。
ああ、
うん、
まあでも、まあね、その比べるものによってはいくらでも私も恵まれているので、
うん、
とは思います。
そうですね、
はい、
でもあの僕の周りにも、まあ、あの障害を持ったお子さんがいらっしゃる方もいるし、
はい、
ね、あの旦那さんを事故で亡くした人もいるし、
はい、
まあ、お子さんが自殺された方もいらっしゃったりして、
はい、
まあ、いろんなご家庭とかいろんな方を見てますけど、
はい、
うん、そうですね、まあ、本当に僕はあの恵まれてるなっていうふうに思いますね、
うん、まあ、確かに最終的には生きてればいいかっていう、子供のことで悩んだらですね、うん、あの生きてるだけ幸せだわっていうふうに思うところ、そこには帰着するんですけどね、結局は。
ああ、そうだね、
はいはいはい、
なんかあのそうですね、あの死ぬこと以外かすり傷みたいなことがあるじゃないですか。
ありますね。でも、うん、なんだっけ、それの逆のパターンの書籍が最近出ましたよね、確か。
あ、そうなの？
かすり傷でも痛かったみたいな、そんなような仕方かな。なんかそんなような出したと思います、ご本人が。
あ、そうなんですね。
はい、まあそれは面白いからやったんだと思いますけど、
多分、ね、
話題になるから、はい、
出版社がやったんだと思いますけど。でもあのそうあのそうなんかね、大丈夫だなっていう感じがするんですよね、
うん、
なんかいろんな人に会っていろんな経験もたくさん、まあ、僕もしてるし、
はい、
見てるんですけど、別に比べるわけじゃないんですが、
はい、
まああんなこともあったな、こんなこともあったなっていうふうに、まあ、年取ってくると、
はい、
まあ大丈夫じゃないのっていうのがなんか腑に落ちるっていうか、 あ、お釈迦さんのね、
はい、
お釈迦様の、
はい、
その別名って言いますか、
はい、
僕らそのお墓とか仏壇で戒厳って言って魂入れするんですね。
はい、
でその時にあの唱えるお経があって、
はい、
こういうお経があるんですよ。
はい、
南無如来王宮小変地妙行足善税政権芸務上司長合上部天二部節尊神っていうんですね、
はい、
これを3回言うんですよ、
はい、
南無如来王宮小変地妙行足善税政権芸務上司長合上部天二部節尊神っていうのを3回言うんですけど、
はい、
これあの如来十号、如来十号って言って、
如来十号、
その如来って、はい、あのお悟りを開いた仏様のことなんですね、
はい、
でこれの中にあの丈夫っていう言葉があって、これ大丈夫ってことなんですよね、
はい、あ、はい、
つまり大丈夫って悟りの言葉で、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だって思っていると大丈夫なんですよ。
なるほど。
で先週やったそのよく生きるってありましたよね、
はいはい、
これもあの、5番目に善税っていうよく生きるっていうよく行くって書くんですけど、あのこれも仏様の名前なんですよね。だから大丈夫だったらよく生きるっていうことが、
はい、
あの僕的にはあのいいことだなっていうふうに思ってて、
はい、
うん、っていうことですね。
なるほど。じゃあちょっと落ち込んだ時には、うん、それを唱えて、それを思い出すと
土壌さんが唱えたらみんなあの弾きますよ
ちょっとちっちゃい声でブツブツ唱えてればいいんじゃないですか。でもまあ大丈夫って10回言うみたいな、おまじないみたいなのもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、
はい、
うんうん、そうそうそう、なんかあの、ね、手のひらに人と書いて飲むみたいな、
はいはいはい、
うん、なんか僕的にはなんか、うん、なんか大丈夫大丈夫って思ってるっていう、
うんうんうん、
そんな感じですかね。
そうですね、
うん、まあ、だから毎日本当にね幸せだなっていう、ありがとうございますっていう。
八田さん毎日やってるんですもんね、毎朝そういうの。それも結構大きいでしょうね、落ち込まないみたいな。
あれなんですよ、ほらあの投資家で武田和平さんという方がいらっしゃって、
はい、
あの日本一の投資家で、
うん、
でお腹にあの金塊を腹巻きにしてた人なんですよね
そうなんだ、すごい。
うん、で僕インタビューしたことがあって、
はい、
毎朝起きると太陽に向かってありがとうを3000回言うんですって。
3000回、はい、
3000回で僕やってみたんですよ、
はい、
結構大変なんですね。
いや、やるのがすごいですよね、
うん、
やった人いるかな、それ聞いて。長谷さんしかいないんじゃないですか。
3000回やるとですね、
はい、
なんか挨拶がありがとうになっちゃうんですよね。
へ
え、うん、なんか足踏まれてもありがとうみたいな、
自分の中で当たり前になっちゃうって感じですか。
うん、3000回も言ってるんでありがとう言わずにいられないみたいな。
へ
え、なんか悪口言われてもありがとうございますみたいな。
3000回ってどれぐらいかかるんですか、時間。
3000回やるとね、あの1時間ぐらいかかりますね。
どうやって数えるんですか
いや、指で数えるんですけど、3000回
どうやって。
結構あの大変ですよ。
書いていったりするわけじゃなくて。
あ、そこはなんか面倒くさいんで、まあ、指で数えるんですけど、
はい、
昔あの、ね、お経の数って数図で数えたんですが、
あ、
まあ、数図は今あんまり使わないんですけど、
はい、
まあ、指で数えて 3000回言うとですね、何でもありがとうになっちゃうんですよね。
へ
え、うん、なんかあの汚してもありがとうございますみたいな、玄関で挨拶しなくてもありがとうございますみたいな、なんかあの当番の文字が あんまり上手じゃなくてもありがとうございます
はい、
うん、あ、なるほどね。なんか自分がありがとうございますになっちゃうと、あ、なんか怒りとかなんか辛さとかなくなるなと思って。
何でもありがたくなるってことです
か。すごいじゃん、魔法の言葉じゃんと思って。あの、ね、中島恵子さんっていうあのちょっと太ったソプラノ歌手の方が、
あ、はいはいはい、
うちでライブやっていただいたことがあって、
はい、
あの小さい時に、ね、いじめられたんですって、太ってたから、
はい、
デブとか
はは
豚とかそんなこと言われてたの。今だ大変ですよ ね、
そうですね、
言われてて、
はい、
でね、ある時にお母さんからありがとうって言いなさいって言われたらしくて、
はい、
それいじめられるとね、ありがとうって言ってたんですって。
へ、はい、
そしたらみんな気持ち悪がって、
はい、
なんかあのいじめなくなったんですって。へえ、はあ、と思って、
うん、
あ、やっぱりそういう力ってね、あの感謝っていうかありがとうっていう言葉にはあるなと思って、
はい、
何があってもありがとうございますって言ってたら、 確かにみんな気持ち悪がってやらなくなるなと、
うん、
だから一日朝太陽に向かって3000回ありがとうも言うと、とちおさんきっと旦那さんが好きになると思いますよ。
あ、そうですか。そうですか。
冗談です。
でもまあ、はい、いろいろ感謝の対象が増えるでしょうね。
そうそうそうそう。
なるほど。
なんかね、そういう人ほど僕はなんかいろんな人見てて、あ、幸せな人だな、幸せの割合が高いなっていうふうに思いますね。
うん、確かに、うん、捉え方次第ってことですね。
そうそう、だから僕も足踏まれてもありがとうなんですよ、
はい、なるほどなるほど。
今度踏まないでくださいね。
ありがとう言われたくてみたいな。
そうそうそう、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。はい、では今月のゲストをご紹介いたします。はい、大分県別府市大法輪寺ご住職、田口学法さんです。長谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最後に、まあ、これ皆さんにお聞きしてるんですけども、はい、田口ご住職様にとって、幸せとは、あと人間の豊かさ、それから、まあ、これからどのようなことをこう目標としてされていかれるのか、まあ、よろしければお聞かせください。
私としてはですね、
はい、
多くの人たちに今法話に入れてるのは、うん、和言性、和顔性と言いますね、
はいはい、
笑顔、笑顔で施すんですよってことを多くの方たちに今お伝えしてます。一番の苦労は何かと考えたときに、
はい、
亡くなられた方が、残られた方たちがみんな笑顔で生活してるというのは何よりの恐れなもんですよね、苦労ですよね、ですからとにかく笑顔で過ごしてください。いや、朝から嫌なことがあって笑顔なんかとてもじゃないかとなりませんって時ありますよね。その時は作り笑顔でもいいですから笑顔でしてくださいと。笑顔をすればかなり苦毒がある。だから明日の朝から近所の方に思いっきり笑顔でおはようございます、こんにちはと、いや、この人に挨拶しても帰ってこない、いますよねと、そういう時はポイントが倍だと思ってくださいと、思いっきり笑顔で、おはようございます、こんにちはって言って、これが修行ですよ。とにかく笑顔で過ごすということ、
はいはい、
だからこの次のご法事ある時までは、もうとにかく笑顔ということがテーマで、そしてこの次のご法事の時に、これで元気ですよ、こんなに頑張ってますよ、そしてこんなに成長しましたよということを亡くなった方にお伝えする、これは何よりの供養であり、供養であり、お供え物だということを知ってくださいと、そうお伝えします。だから私にとって幸せっていうのはですね、偉そうなことをいくらでも言えます。相手の幸せが私の幸せだとか、これいくらでも言えますけど、私は素直に、私に今一番幸せだと思うのは温泉です。ともかくもこんな温泉に入ってこれだけの幸せはないと、まあ、ここに住んでるうちのスタッフなんかも言います。こう社宅がありますからね、
はい、
みんな温泉に入ってて、もう朝寒いと思ったらお風呂入ればいいんですから、昼の休み時間お風呂入っていいんですから、もう寒かったら入りなさい、汗かいたら入りなさいですから、
はいはいはい、
これほど幸せなことないです。もういろんな幸せありますけど、もうこれほどの幸せはないって、温泉です。
うん、極楽、極楽ですよね。
極楽です。こんな極楽はないですね。で、心の豊かさっていうのは、よく私ヨガしてるときに、
はい、
リシケシの偉い先生から言われました。人間は健全なる肉体と健全なる精神があればとか言うから、一つ抜けてませんかと言ったの、健全なる肉体、健全なる精神、健全なる経済っていうものがないといけないと思うんですよ、お金がないと心が貧しくなる、だからありすぎもいかん、なさすぎもいかんのですよ、お釈迦様中のほどほどって説きましたよね、
そうですね、
だからお金はある程度ないと心の支えになるから、ないと心が貧しくなる、これ非常に重要なことだというふうに思いますって言いました。これはやっぱり皆さん知ってもらわなきゃいけないところですね、お金も大事だよってことです、
本当ですね、
思うじゃなったらいけませんけどね、ただ書くことはいけませんね、はい、タモリが昨日番組出てて、
はい、
新潟でした、
はいはい、
燕三条の
話にな
って、
はいはいはいはいはい、
これは面白かったですね、
また
有名な神社にですね、神社で働いてる金物を作る人たちが一生懸命働くようにっていうんでね、競輪場ができたと。神社の本当遠いですよ。私なんでこの競輪場、この神社の立派な競輪場のところにあるの、
はい、
これはここで働いている人たちのモチベーションを高めて、要するに一生懸命働いて健常に行くぞって、いやそれ違うやろと、うん、私はその時に思いました、うん、僕の方はそう言うんですけどね、私から言わせると、いやそれはギャンブルが違うですと、うん、それで泣いてる人たくさんいたんじゃないですかと、働いたら全部それにつぎ込んでる人もいたんじゃないですかと、うん、競輪場というのはちょっと良くないと思いますよと私は思います、ね、だから神様は、あっこの神様、本当の神様だったら、あれは競輪場を作るべきじゃなかったでしょうね、うん、良くないと思います、うん、公営ギャンブルは。
そうですね、
公営ギャンブルは別府も競輪場があるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、別府競輪有名なんですよ。へえ。だけど昔のようなことないですね。バブルの時は本当何百万もこうね、こう券を車券買ってたらしいですけども、うん、もう今年金生活のおじいさんが100円、うん、200円かけるんです、うん、そういう景品ならいい、うんうんうん、100円200円で1日楽しめると、うん、言うたらそれはそれでいいんですよ、うん、でそれじゃ成り立ちませんから。
そうですね、う
ん、それも大変悪いけど、あの生活保護を受けてる方が結構経理行くんですよ、うん、で私から言わせたらいいんじゃないですかと、うん、市からいただいたお金を市にまでお、うんもうお待たせするいい結構なことですよ、うん、パチンコくりよっぽどするのもいいですよ、うん、経理もいいですよ、うん、それはそう思います。う
ん、なるほど、ありがとうございます。素晴らしいお話を、本当にあの楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは大分県別府市大法輪寺ご住職田口学王さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは大分県別府市大法輪寺ご住職田口学王さんでした。長谷さん、いかがでしたか。
はい、あの田口ご住職様とはですね、だいぶ前にその未来の住職塾という、まあ、お坊さんの若手のお坊さんの塾がございまして、はい、その2期生であのご一緒させていただいたんですね。で、まあ、何十人もいる中でその1年間の代表プレゼンというのに、まあ、僕と田口さんが選ばれて、まあ、次年度の人とか、まあ、過去に受講した人たちに、まあ、プレゼンしたんですけど、はい、いやすごい人がいるなと思ってですね、びっくりしたんですよね。大分県の別府で温泉買い取っちゃったんですよ。でそこが納骨堂になっていて、まあ、何基売られたのか分かんないんですけど、まあ、とにかく実家がこの前ちょっと大分の別府にお寺見させてもらって、実家がものすごい大きなお寺で、ただ何ですかね、お寺の在り方とか住職さんの在り方に疑問を感じて、住職さんってお父さんですよね、はい、でそこを飛び出したんですよね、やってられないと、うんうん、でその一般の皆さんの立場に立った、そのお寺の住職さんのためのお寺じゃなくて、その一般の多くの皆さんたちに喜ばれるお寺を作ろうっていうことで飛び出して、今檀家さんがどのぐらいって言ったかな、なんか3000とか4000とか5000とか言われていて、行くと分かるんですけどね、目の前が大分の別府湾なんですよ。で山の上にお寺があって、で隣がね別府温泉なんですよ。
はい、
別府温泉にね朝昼晩って入ってるらしいです。
あ、すごい。
で肌がツルツルです
ごい、
まあ、お話も面白かったんですけど、うん、で一緒にちょうどお檀家さんが亡くなってお葬式、長谷川君も行くかいって言われて、あ、行きますって言って、まあ、僕は後ろの方でちょっと見学させてもらったんですけど、なんかね芸能もやってたらしくて、うん、めっちゃお経が僕らが聞き惚れちゃうぐらいうまいんですよね、うん、いやお経うまいなと思って、うん、でお話もすごくうまいし、まあ大分に行ったら、別府に行ったら大法輪さんに行った方がいいですね。超おすすめの住職さんですし、あと奥さんも本当素敵な方で、お子さんたちもお孫さんまでいらっしゃるんですけどね、素敵なお寺なので、まあ、大分の別府って言ったら大法輪寺ですね。
なるほど。
僕たちお坊さんもたくさん見学に行ってます。なんかこういうお寺さんが日本人に増えると、僕はすごくね 仏教ももっと良くなるんじゃないかなというふうに思いますけどね。あれ、社長さんって別府温泉行ったことあります？
ないです。大分県もないかも。はい、ないです。
ないんですか、はい、なんかね、大分空港から車で5分ぐらいなんですよ、
はい、あ、めっちゃ近いんですね。
いや、こんな近いのと思って、
はいはいはい、
僕らほら草津温泉をいつもイメージしてるんでなんか沼田インター降りてから1時間み
たいな草津は行きづらいですよね。
行きづらいですよね。ちょっと来れないじゃないですかこれ別府って日帰りできんじゃんっていうね。
そうい
う、
あ、
そういうレベルですね。
あ、確かに確かに、はい、
うん、だすごくあの別に温泉が隣にあるから人気なんじゃないと思うんですけど、まあ、すごいロケーションだし、
うん、
こんないいところにお寺あるんだと思って、
うーん、
なんかお寺をね、移築したくなりましたね
温泉の近くに
そう
なるほど、
はい
はい、
そんな感じでした。
いいですね、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回のゲストもお楽しみに。
はい、
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。